風呂行こうか。
始まりました、インターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。いよいよですね、今年2011年もですね、最後の放送となってしまいました。
終わりですか、今年も。は
い、もう12月でございます、いつの間にか。
いや、師走やね。
師走ですよ。
走らなあかん、俺。
走ってますか？
すいません。運動不足のあまり痛風になりました。
そうです。ちょっと走らな、逆に走らない。
2011年の重大ニュースのうちの一つに入れさせてもらいます。
は
い、
もう松本さんには特に走ってもらわなきゃいけませんけど、今日はですね、白浜やってまいりましたね。
ああ、うん、いいね。やっぱりぬくいね、南紀白浜ね。
いや、その白浜ちゃいます。
ちょっとちゃいます。はい、すいません、わざと僕。
白浜は白浜でも、姫路に近いところの白浜。
あ、なるほど。はい、兵庫県の姫路にも白浜があるわけですね。
そうですね。山陽電車の駅で言うと、白浜の宮という駅でおりまして。う
ん、はい。えらい遠かったね、大阪からでも。
ラッキーさん、白浜の宮は何回目？
いや、初めて。
大抵のところ初めてから、ラッキーさん。
でも、白浜の宮は僕も初めて。
あ、そうですか。
はい、もう京都から2時間半ですよ、2時間半。
どうですか、この今日の旅は。
もう途中でチューハイ買っちゃいましたよ、もう。
林さんはチューハイ飲んでるし、私は夕べ2時間しか寝てないし、ラッキーさんは体調どうなんですか？
いや、ほどほどに大丈夫。
ほどほどに。
でも、
今日はラッキーさんにお任せしましょうか。
ラッキーさん中心でいきましょうね、今日
は。全然この辺のことは分かりませんけど。
はい。
で、ここどういうところなんですかね？
ここはですね、瀬戸内海に面した、まあ、元漁師町なんですけれどもね。まあ、神戸から山陽電車で1時間ぐらい。
はい、
うん。大阪からやったら1時間半ぐらいですかね。
1時間半でしたね。はい、
京都からやったら2時間半です。
で、その間にチューハイも飲み、
はい。神戸屋のサンドイッチも食べ、
ちょっとうとうとしたんですか。
はい。しながら、明石大橋も眺め、うん、
もう十分楽しみましたね、
はい、もう東京ぐらいに来た感じですね、もう。今なんか神社の境内に入ってきましたけども。
ね、
はい、
大きな神社。
ここはあの町場、ペッペッ、町、町、間違えた。
え、町ですか？町？え、こんなもん最高？町？
ギンギラギン。いや、もう今日はそのパターンやめときます。すいません。松原八幡神社というところに来ております。
はい。紅葉してね、これご神木のイチョウがね、ちょうど紅葉してハラハラと散っておりますけれども。
紅葉というか、黄葉ですね。
はい。真っ黄ですね。
地面も真っ黄色になって綺麗ですね。
はい。で、この松原八幡いうのはですね、この辺、灘の松原と言いまして、だいたい瀬戸内沿岸の元漁師町で、この、激しい祭りが多いんですよ。うん、花子祭りやら、喧嘩祭りやらね。
はいはい。
屋台練り回してぶつけ合うというようなのが多いんですけれども、うん、ここはですね、灘の喧嘩祭り。
聞いたことあるわ。
界隈では有名ででしてね。
灘は灘でも、お酒の灘とは違う灘なんですね。
違うんです。播磨灘との灘でございましてですね。ほうほう、見てください、門前のですね。
はいはいはい。
観覧席。
はい。前の広場みたいなところにね、うん、野球場みたいに観覧席が、ずっともう固定で、
スタジアム
やってますけど。
ほんでもう報道関係者まで有料ですよ。
かっこ有料って赤字で書いてありますしね。
はい。もう気迫のこもった、もう迫力満点。見たことないけど。そういうところにね、来たんですよ。はい。ラッキーさん。
いや、それはいいけど、またなんでこんなとこまで来たんですか？
実は今日伺う銭湯は白浜温泉と申しましてね。
はい。ここから何期までまた。
そうそう。黒潮乗ってね、トイヨーって違います。ここの白浜にも白浜温泉があるんです。
あ、そうだ。
ここの白浜温泉は温泉ちゃいます。ただの銭湯なんですけどね。はい。が、実はちょっと事情がございまして。
ほう。
それで急遽やってきたわけなんですよ。
はい。
何やと思いますか？
急遽事情があってやってきた。
はい。
アルバイトが欲しい。
その通り。今日みんなでね、お風呂掃除して。違います。実はですね、
はいはい、
この白浜温泉さんが、釜がですね、
はい、
お風呂屋さんの湯沸かす釜ございますよね。
命と言ってもいいね。
心臓ですよね、
うん、心臓部分ですよね。
う
ん、
その釜がですね、ちょっともう瀕死の状態、寿命が来ててですね。
あらら。
これが壊れたら廃業せざるを得ないという情報がですね、
はい、
加古川に住んでる白柳さんという戦闘ファンの方。
ああ、の、白柳さんから。
いつもメッセージ書き込んだりしてくれてはる白柳さんですね。
はい、そうなんです。その方から寄せられましてですね、
ほうほう、
それでそれ偉いこっちゃということで、急遽やってきたと。
確かに。
いうことなんですね。
今日はじゃああんまりはしゃいだりはしない方がいいんでしょうか、うん、
いや、釜が弱ってるから我々元気づけないんだね。釜の元気づけるという目的でやってきたんですよ。
なるほど。じゃあ僕は裸で釜に抱きつくとかそういうことしたら。
そう。その写真、その写真が欲しかった。でもね、もし白浜温泉なくなってしまったら、はい、高砂号から姫路の鹿間までの間の瀬戸内海、播磨灘沿岸の15キロにわたって銭湯一軒もなくなってしまうと。
山陽電車に乗る意味がなくなるっていうことですね。
ただでさえ乗れへん山陽電車がね。もう、滅多に乗ることなくなってしまう。うん、もう、その真ん中で風呂入りたい思ったら、もう、どっちかに7キロ走らなあかんっていうね。
ああ。それは偉いことです
ね。偉いことでしょ、
うん、
ということでね。
はい。
今から早速、林さんの裸踊りを見に、
はい。
いや、頑張ろうっていう、今年はもう、頑張ろうの年じゃないですか、はい、震災もあってね。
元気出してね。
で、今年の最後、その釜を元気づけてですね。
うん。
一年締めくくりたいと思いますので。
はい。
なるほど。
では、早速、ね、白浜温泉さんに。
はい。はい、参りましょう。
はい、我々はですね、先ほどの松原八幡神社ですか、
はいはいはい、
そこから歩いて5、6分、ちょっと住宅地と工業地帯のですね、うん、なんか混在する混ざってるようなところに入ってきまして、
はいはい、
で、いよいよですね、今日お邪魔するこの白浜温泉の前までやってまいりました。
やってきました、うん。どうですか、ラッキーさん。
渋いというかなんとか、屋号が、はい、ちょっと読み取れなくなってますね。
そうなんですよ。これね、よく見たら、ローマ字でね、木で作ったローマ字。
ほんまや、ほんまや。
はいはいはい、木ですね。
わずかに残ってる A、うん、とか Y とか、
うん、Y じゃないです。あれ、M の真ん中が残ってるんです。
ほんまや。
そこから推察するに、これはおそらく白浜と書いてあったわけですね。
なるほどね。
ね。
モダンな。
ちょっと洋風のはね、デザインの中に、こう、ね、看板というか。
もう全部剥げてしまってですね。
はい。
いにしえの、かつてこの洋風のモダンな建物だったという。
はい。
その様子が、ちょっと今からでも伺い知ることができるんですが。
はい。うんうん、ここで目を閉じれば見えてきます。
そうラッキーさん、横から見ていただきましたか、この建物。
壁、レンガの壁が。はい。渋かったですね、
はい。浴室部分がレンガでね。うん、はい。ほんで、脱衣場の方はこの板壁を。
はいはい。古い木造住宅のね、板張りの壁があって、奥に浴室があって、そこはもう全面レンガ張り。で、瓦吹きでね。
昔のお風呂屋さんの正しい姿をそのまま現役でね、残しているという。はい、ちょっとほら、見てください。上木がボーボー茂ってるでしょ。茂
ってます
ね。はい。庭がありますね。
スパーンと切られたような感じだと思いませんか、
は
い
は
い、
枝とか実際切られてますね。
壁にこう揃ってますでしょ。
はい。
これはですね、
はい、
神社のお祭り。
はい。
あれの屋台がここ通るんですわ。
あ、この前を通るんですか。
でも、ここ、木茂ったら通られへんから、祭りの前にこう切るんですって。
なるほど。毎年デパテル分を切っていくとこうなる。
そうそうそう。で、不思議なこのなんか、緑の壁状態と言いますかね。
はいはいはいはい。
ほんまですね。
それに渦漏れたような、中にこの洋風のアーチが残っていると。う
ん、なるほど。
なかなか見応えあるじゃないですか。
説明聞いて納得がいきました。
はい。で、ラッキーさん。
はい。
さっき裏見てくれはりましたか。
あ、釜場。釜場。ちょっと見せていただきましたけど、なんか泣かせるような。
泣きますよね。うん、
僕の涙がね、トユを伝ってバケツに溜まりましたよ、本当に。
トユがね、釜の中にトユが差し込んでありまして、
そうそう
そこ、
う
ん、お風呂のお湯が持ってくるんですよ、釜にね、はい。
ポタンポタンと。
それが涙のようにポタン。
ポタンとバケツに溜まっていくっていう。
そう、うん。もう今日の分だけでもバケツだいぶ溜まってました。
はい。
うん、もうね、泣きながらも風呂沸かしてくれてるあのカマちゃんですよ。
うん、
もういじらしいというか、愛しいというか。
ね、ま、あとで大事に炊いてはる様子をね、おかみさんにもお話聞きたいと思いますけれども。
はい、はい。で、もう一つね、こちらの銭湯には、秘密がございまして。
は
い、
うん、何ですか、
はい、ちょっと小耳に挟んで、それすごい楽しみにしてたんですけど。
重要情報ございます。はい、実はですね、
はい、
こちら、この古い古いお風呂をですね、
はい、
おかみさんと、そして娘さんと、お二人でずっと守ってこられたわけなんですけれども。はいはいはい、その娘さんがなんと、
はい、
ものすごい美人やということなんですよ。
おで、今日は当然、この後のインタビューでもお会いできるわけですね。
おそらく登場されると思います。
やった。
というわけでね、
はい。はい。2時間半かけて来た甲斐がありました。
はい。でしょ？
はい。
それでは、早速、
はい、
参りましょう。
こんにちは。
こんにちは。
はい、我々ですね、兵庫県姫路市の山陽電車の白浜の宮という駅から歩いて10分ほどのところにあります、白浜温泉さんにやってまいりました。
来ました。
まず玄関入ったらね、こう正面にすだれがかかってまして、なんかあの、絵手紙でね、言葉がいっぱい書いたやつが飾ってありましたけれども。
ちょっと胸にじんとくるような素敵な言葉並んでましたね。
ありました、ありました。
あの、あれ全部おかみさんがね、書かれたものです。あ、そ
うなんです。なんか季節感のあるね、柚子の絵とか、もう12月やしね。
12月になったから冬のバージョンに変えた言ってありましたけども。
そうですか。
もうね、あれでふっと心が和みますよね。
入った瞬間にね、
うん。もう風呂ぬくもる前から心をぬくもってしまうっていう。これがほんまのプロの風呂、お風呂屋さんの技やね。
で、もうこのね、ドア開けてこの脱衣所に入ってもまたこれ、おーという感じの脱衣所ですね。
もうね、広々した教習空間と申しますか、もう見どころいっぱいあって、はいはい、ここがどう、あそこがどうって全部一個一個言うていきたいところなんですけど、はい、我々いつもそうしてるんですけど、うん、今日はですね、とにかくその、釜がですね、やばい中、懸命に分かしていただいているおかみさんの話をたっぷり伺いたいので、
はいはい、
あの、あまりね、あそこがどう、ここがどういうのはまたブログの写真で見ていただくとして、はい、どっか一個だけラッキーさん、ちょっとここだけ言うとこ、言うときたい。はいはい、
僕ですか。あの、やっぱこの、こう天井、合天井がこう、ええ色で渋って、
はい、
それもいいんですけど、
はい、
あの、神棚がね、なんともこう、こう、パワーを感じますね、あの、
ちょっと不思議な形と、そうそうそう、
釣り、つったあるみたいな感じのね、横の形がすごい面白いですよね。
で、ちょっと手前にこう蛍光灯があるんで、光源で見にくいんですけど、うん、それが余計ね、あ感じるなと。
ちょっと前傾姿勢の鳥居と、ちょっと珍しいですよね。
そうそう、
珍しい。
見応えあると言いますか。やっぱり地方に行くとこういうもんが見れるいうことですね。
は
い、あと寂しいものを見つけてしまいました。
何ですか、
はい、張り紙がございます。55年間営業を続けてきましたが、釜の漏れがひどくなり営業を続けることができなくなります。ギリギリまで頑張りますが予定がわかりません。申し訳ありません。
ねえ、もう明日にもいよいよかと思わすようなこれ半年前から貼ってるんです。半年前にこれはいけないと。
だでも迷惑かけたらあかんと思ってね。うん、
危機を感じて書いたものの、うん、
はい、
かまちゃんが頑張ってくれてるんですよ。ポタポタポタポタ泣きながらね。
泣きながらも頑張ってくれてるわけですね。
うん、それでね、釜の漏れがひどくなったかと思ったら、ちょっとマシになり、うん、ちょっとマシになったらひどくなりという。
そういうのの繰り返しで。
なんとか今日まで持ちこたえてると。
はい。
うん、これを書いてから、だから半年間頑張ってくれたわけですよ。
うん、あと6ヶ月持ったらあれ56に直さなきゃ。
はい。ちょっと浴室の方も見てみましょうよ。
はいはい。
浴室もまたね、あの、見どころ満載で、もう一つ一つこと細かに、リスナーの方に。
もうこれ、言ってしまって申し訳ないですけども、衝撃受けましたね、この浴室は。
そうでしょ？
はい。
林さん、もう一言で言うとしたら。
ここ、何ですかこのアラベスク様式の床は。
目が痛いほどの、このカラフルさでしょ、ね、
トルコ人に見せてあげたい。こんなところがあるんだよと。
ね、ここでシシケバブかなんか食べたいね。
もうほんまにあの伸びるアイスクリームとか売ったら、ね。
まや、めったに見ることのない、ここまでカラフルな、
うん、あ
の、
ね、もう、床。
これね、いろんなタイル博物館やね、もうここ。
ほんまに。
そのまま、あの、ここ入場料取って、やってもいいね。
イナックスの別館にせなきませんね、ほんまに。世界のタイル博物館、白浜別館ですよ、ここ、ほんまにも。
釜が弱ってきて、先行きわからないというのがもう非常に惜しいと言いますかね。はい、
主浴槽もね、これ、細かいタイルがいっぱい使ってありまして。
うん、見応えあり、
ね。俵型でもなく、うん、長方形でもなく、不思議な形をしてますけども。
はいはい。
で、ここは大阪式のね、段なんかがあったりして。は
い。まあ、またこれブログに写真、あの、上げときますので。
もうさっきまた松本さん舐めるように撮ってありましたね。
この間来た時も舐めるように撮らせてもらって、また今日撮ってしまった。
いや、でもそれだけ撮りたくなる浴室っていうことですね。
もういっぱい家にね、白浜温泉さんの写真溜まってきてるんやけど、ま、来るたびに撮りたくなるね、これ綺麗やから。
うん。いや、もうね、今日は、おかみさんにたっぷりお話聞くつもりで来てますし。
はい。
はい。早速ね、おかみさんに、それではお話を、
うん、はい、伺いましょう。
ということでですね、早速ですね、白浜温泉の山本博子さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
もういきなり娘さんに出てきていただいてね。
はい、もう嬉しい限りでございますけれどもね。
はい、良かったですね。
今日おかみさんはどうしてはるんですか？
おかみさんどちらお出かけですかね？娘さんお留守番されてるみたいですけど。
何もかも褒めてもらって。
もしかして、おかみさん。
残念でした。
なかなか、ほがらかで楽しいおかみさんで。
おかみさんでしたね。はい、
ここに来てお話しするだけでまた元気もらえそうな感じ、う
ん。今日はなんか娘さんちょっと、どっか、尼崎のコストコへ行ってしまったらしいんですけど。
お買い物に。
でももう、このおかみさんいはったら十分いう感じでしょ？
はい。もう、おかみさんに会えただけでね。はい。よかったな
と。娘さんおれへんで、がっかりなんちゅうことは全く思えへんでしょ？
全くないです。
ね。私も娘の2倍、体重も娘の2倍です。
お得！
じゃあ、娘さん体重15キロぐらいしかない。でもね、何回か来てるうちに娘さんに会える可能性も出てくるということで、もう一回来るだけじゃこの白浜温泉はダメなんですよ。
そう。何回も来るためにカマに頑張ってもらわない。
はい、そうです。うん、あ、そう、今、カマの話が出ました。もうカマがだいぶ行かれてるという話を聞いて今日来たわけなんですけれども、いつぐらいからその水が盛り始めたりしてるんですか？
盛り始めたはもう本当に今年に入ってからの。
もう、今年に入ってからということは、今年の初めぐらいからいうことですか？
張り紙をしたのは、もう5月くらいからなんですけど、もう騙したようにまだ持ってるんです。恥ずかしいですけどね。
いやいやいや。
貼り直しもせずに、みんなにプレッシャーかけて、ちょっとぬるいとか言うと、釜が調子が悪いからって言い訳。
言い訳よね。
はい。
今、来とかなと思わしてお客さんに足を運ばそうという作戦っていうわけじゃないんですか？
それもあるかもしれない。今、本当に、もうその日起きてみないとわからないんです。いつまでっていう予定も何にも、全く。
起きて、で、もう水浸しになってないかどうかによるわけ
です。朝はいつも水浸しです。朝は水の買い出しから始めて。
釜の中に手を突っ込んで。
あ、そうです。灰がもうびちょびちょに濡れてるから灰をかき出して、火がつかない。
ああ、そうか。濡れてる。びちょびちょやったらもう火が消えてしまうんですね、すぐ。
ああ。よう持ってると感心しながらです。
今朝からってね、何気なく言ってはりますけど、普通まあ、お風呂沸かすのはだいたい昼ぐらいから沸かして夕方オープンっていうパターンなんですけど、やっぱ釜に負担かからへんようにですか、その朝から炊いてはるっていうのは。
よそはやっぱし油の方なんかやったらもう、ね、2時間、3時間前だ、ね、らしいですけど、はい、うちは昔からもう薪しか炊いてない釜のそういう構造です。
はいはい。
もう薪しか炊けないんです。
薪専用釜なの。
そうそう、薪専用釜。昔からのままです。
うん。営業時間が張ってありますけど、4時半からですよね。はい、4時半からのオープンに向け6時から。
痛くないように。
え、4時半行くとは16時半ですよね。うん、それを6時から行くとは10時間半。炊き続けて。
ゆっくりゆっくり。
ゆっくりゆっくり。もう、火の大きな音はしません。ゴーっていうような。昔はね、自分が遊びに行こうと思ったら、もうバーッと炊きつけて、もうゴーゴー言いながら帰ってたんですけどね。はーはー今そんな音聞いたら、なんか、釜が
悲鳴上げてるみたいな。
そうそうです。パキッパキッって言うんですよ。かわいそうになるでしょ。
あ、金属の釜が。
金属がね、膨張する音なんでしょうかね。
で、
そうしか、ごめんごめん
ごめんっていう。
痛かったって言って言うんです。
思わずもう撫でてしまうような。
撫でます。
あ、ほんまに撫でてはるんです
か？朝はいつもおはようって言って撫でます。
あ、ほんまですか？今日も頑張
って。今日も一日頑張りましょうって言って撫でます。
それでもう達してきてるわけですね。
言
う
て聞かせました。
ああ。
みんなが今日来てくれはるんやから、今日までは頑張ってねって。だから、
そうなんやったら、明日休みあります。
明日休みですしね。休みの明くる日が困る。ダメなんですよ。やっぱし、釜が冷え切ってると、金属が、ね、膨張が変わるんやと思うんですけどね。
生き物なんですね。
もう全くそうです。機嫌が悪い時には、やっぱし、漏れがひどい日があります。うん、なんでって昨日と一緒やのになんでって思うけど、なんか、ジャージャー流れる音がする時が
ね。あ、そんなに漏れる？
あの溝からね。
はいはいはい。
ポットンポットンじゃなくてね。はい。なんかもう一日何回もバケツリレーしないとダメな時もあるんですよ。それがその日によってなんかピタッと、どこに漏れたんって、いつもの漏れは結局どこに行ったんって。
ああ、調子良くなる時も
あるんですね。そうやって、騙し騙し半年。寒くなったらもう絶対ダメです。絶対ダメですってお客さんにもう散々言って、お祭り住んで、ああ、まだかって言って。そんで、11月住んで、まだって、12月になってしまいました。
すいません、春になりましたって。
そうです。
すいません、治りました。
それはね、ないと思いますね。
ね、さっき釜はちょっと見してもうたんですけど、ほんまにね、なんかもう外科手術してるみたいね、釜の中に水漏れてくるとこにレールみたいなの入れて、そこを伝って水が出てくるようにね、何箇所かしたって。
主人と二人で本当に、今度はどうしてみようって言って。
病院で点滴に繋がれてる感じです
ね。ほんまにほんまに。
本当にそうです。
それでも、ちゃんとね、お湯を沸かしてくれてるんですね。
でも、あれがなかったら、もう、廃業しますって言ったら、もうそれで終わりやろうけども、なんかね、この頃になって急にね、一日一日が愛おしい。
ああ。
今までもう全然、もうどうしてそんなにええ加減に商売してきたんやろって何十年もね。
うん、
ここになってこんな気合い入れて、ねえ、申し訳がないくらい気合い入れてるんですけどね。
ああ。それ、釜が教えてくれてるんちゃ
う？そうや、思います。今までのありがたみ、何にも思わな、うん、ただ私は仕事してるって、
うん。
私の仕事って思ってたけど、今はなんかもう仕事は、もうあんまりお客さんの数も少ないですね。うん、仕事っていうよりは。
使命。
趣味。
う
ん。火見てるのも楽しいんです。木の色、木によって色が変わったり、なんか色が違うのも、今頃になってからで、もっと早く分かればもっと大事にしたのに。
でもその色を見ながらまたあのなんか、絵に描く言葉とか浮かんできたりする。
そうですね。大方この頃一日あっこにいます。
ああ、そうなんですか。
本当に、あの、いる時間が長くなりました。
ああ。
つけきりの看病。
つけきりの看病です。
で、時々ちょっと芋焼いて食べたりとかして
ない。あ、そう
そういう楽しみもあり
の。最後の残り火の芋が美味しいんです。
いやー今日もいろいろと盛りだくさんにおかみさんのお話聞いてきましたけれども。
楽しいね。
はい。でも残念ながらもうね、時間が来てしまいまし。
あらま、
うん、たと思ったでしょ？
ちゃうの？
いやいや、今回はね、もう1回で放送するのはもったいないので。
はいはい。
2回に分けて。
なるほど。
はい。豪華版ですね。
また後半に続けてお聞きいただきたいと思います。
ということは、
それでは後半に
続きまーす。
今週後やってまいりました。黒い国のお時間。